6月22日水曜日、ポレポレ、今日ものんきにぼちぼち行きましょっか。というわけで、まさきファンです。皆さん知ってますか？神のような特集が今ニコニコ動画でされている、ナウな感じで、梅雨の雨に乗ってサメがニコ生に襲来、サメコレ2016というわけでですね、もうサメをとにかく特集して 1,2,3,4,5,6,7 8本見れるっていうやつなんですけど、なんかね、たまに一般ユーザーだと途中で一般は有料じゃないと見れへんでって言って切られるんですけど、まあところどころ最初の方は全然無料でそのまま見れる感じなんで、まあ登録してない方もちらっと覗くぐらいのノリで見てみるといいんじゃないでしょうか。もうでもね、最初の方、最初と最後は面白いんですけど、真ん中のだれ具合がひどくて、今回放送されてるのがメガシャーク VS ジャイアントオクトパス。これはメガシャークシリーズはちょっと話したよね。うん、まあメガシャークが出てきての最初は、ジャイアントオクトパス、タコと戦うやつ、サメ対タコで、なんか昔から戦ってて氷の中に閉じ込められてたんやけど出てきてしもたよみたいな話で、とにかく戦闘させるやつで、でその次が結構面白かったんですよね。メガシャークバーサスクロコザウルス、大きいワニと大きいサメが戦うやつのハンターのおっちゃんがアホすぎて設定がすごい好き、あーもうこのハンターのおっちゃん好きみたいな感じで、でそっから、まあ、ケリー一族のクソ映画が始まる。本当に何も評価できない、どうやったらこんなクソな映画作れたんだみたいなクソ映画シリーズジュラシックシャークとロストジョーズだっけな、うん、がもう本当になんか、あ、低予算なのはわかるけどね、もうちょっとやれることあったよねみたいな感じの、こうだれる時期真ん中ら辺のクソみたいな、うん、映画の時期なんですけど、でそれが終わって今日がシャークトパス、シャークトパスの話もしたよね、ポレポレでね。で明日がですね、だいぶ前ってほど前でもないな、シャークトパスバーサスプテラクーダの話をしたと思うんですけど、それをやります。でその次っていうか、もう、まあ、結構シャークトパスバーサスプテラクーダも面白いんだけど、本番はそれからで、シャークネードとシャークネードカテゴリー2をやるらしいので、もうぜひね、明日からは見てください。毎日同じ時間スタートで、何時やっけ ?21 時10分からスタート。で、ニコニコ動画、ニコニコ生放送でやってます。という感じなのでですね、明日から楽しみで、で、この、途中見逃してしまったぞっていう方のために、48時間、サメ動画を流し続けるっていうのが、一挙放送で7月1日にあるんで、メガシャークバーサスジャイアントオクトパス、メガシャークバーサスクロコザウルス、ジュラシックシャーク、ロストジョーズ、シャークトパスが見たい方は、7月1日見逃してしまった分も見れます。で、6月23日明日からは、シャークトパスバーサスプテラクーダ、シャークネードカテゴリー2ということで、これはもう完璧に、こうサメの映画の中では、上位に入る感じのいい感じのおバカ度の映画なんで、 ぜひニコニコ動画のアカウントを持ってる方はチェックしてみてください。はい、そんな感じで毎日ねサメ動画が見れて超テンション上がる今日この頃なんですが、他最近はあれ見ましたね、名前が出てこないや、なんかね、あ、ポセイドンレックス見ました。海の中でこうなんかブルーホールがあって、でその中の奥の方にめっちゃでっかいこう恐竜かっこ海の中の生物的な感じでこうポセイドンレックスっていう名前を付けられるんですけど、それがね海しかね泳げないと思われていたにもかかわらず途中から地上をものすごいスピードで走り始めるっていう、え、こいつ何でもできるやんっていう設定だったのに設定を全然活かせてないっていう設定殺しのクソ映画を見た、かな最近は。で、あと何見ましたかね。結構ね、いろいろ見ましたよ。視聴済みの映画みたいな表示どこで見るんやったっけな、やり方忘れたな。ちょっと待って、こっちから見ればいいか。結構その最近は映画を見ている率が高くて、最近に始まった話でもないよね、よく考えたらね。こんな感じでいろんなやつを見てはいるんやけれども、あたたた、こっから視聴マイアカウントに行って、で視聴履歴にして、できたできた、ポセイドンレックス、あ、ダイナソー、あ、これ途中までしか見てないやつだな、すっかり忘れてたな。13日の金曜日を見た、約1ヶ月前、ジェイソンの驚くべき身体能力、え、お前足やられたはずやったやんみたいなの見たね。あとはグッドドクター禁断のカルテ、これはなんか好きすぎておかしくなってしまうやばいっていう感じのやつだったね。でゾンビリミットの話はしたよね。でジュラシックパークにレリックにエビデンスコレクター、サイレントヒル、サイレントヒルがねめっちゃレベル高かったんですよ。お、こんなにも再現度の高い映画久々に見た、実写も OK じゃんっていう感じだったね。あとは、サスペクトゼロとかミミックとか見てますね。はい、まあちらほらとHuluのやつで話をしたりとかもしてるんですけど、いろんなやつを見てます。あとは最近はドラマを結構見るので、アニメを見る時間がなくなってきてしまって、アニメをあんまり見てないなーって感じですね。まあ、また一気にいろいろパーッと見ようかなと思うんですけど、私の中の最新作が桜子さんだと思うんで、多分いい加減長い間時間が止まってる系なんで、そろそろね、あの時を進めていかないといけないかなって思ってますね。あとなんやろう、夜回りをやりました、ゲーム。なんか結構ゲオに行くんですよ私。で中古で売ってて、なんかタイトルが面白そうとかジャケットが良さげっていうものを買ってくるんですけど、タイトルも良さげだしジャケットも良さげだし内容も良さげなのに、なんでこんなに安く売ってんだろう、あ、なんかちょっと地雷臭いなって思いながらも買ってきたんですよ。まあ見事にそういう感じだったんですけどあのね、一番最初からもう鬱で、 最初に操作方法を教えてくれるシーンから始まるんですね。こうやって動きます、移動できますと。で、これで平行移動とかもできます。で、こうするとダッシュができてみたいなやつをやってる時に、石がコロって落ちてきて、石を拾ってアイテムを選択して石を投げましょうっていうシーンがあるので、その石を投げてしまうと、いやもう確実に投げなきゃ話が進まないんだけど、石を投げると一緒に散歩してた犬が死ぬのね、惹かれて。っていう、その一瞬、もうゲームが始まった瞬間に犬がやられると、えってなってで、うちに帰るんだけど、そのもう中身がない状態、車に引かれて持っていかれちゃったから、首輪とこう鎖しかなくて、でそれを引きずって持って帰るんだけど、したらお姉ちゃんに、あれ犬がいないじゃんって言われて、ちょっと探してくるからって言われるんだけど、もう死んでるって自分は分かってるのに言えないから、言えないままえってなってると、お姉ちゃんが行っちゃって、でお姉ちゃんも帰ってこなくなって、私のせいだって、まあちっちゃい女の子がなって、でいろんな幽霊とかにこう追っかけられながらもお姉ちゃんを探すっていう、だんだん成長していくねっていう話なんだけど、途中からもうすごいしんどい、こうめっちゃでかい敵とかが出てくるんですけど、それがうまく避けられないとか、後ろから急に引かれるとか、もうなんかね、あの確実な初見殺しが何回かあるんですよ。で、確実な初見殺しだけだと思ってたのに、何回も何回もどうしても避けなきゃいけないみたいなとこがあって、でその避け方がこっちにしか避けれないみたいな風になってるんですよ、どうも。で、何回やってもそっちに、そっちじゃない方に避けちゃうと確実に死ぬみたいなのがあって、それがまたイライラするんですよ。で、その途中で現実世界となんか闇世界みたいな、なんて言うんだろうな、その幽霊とかがいっぱいいる感じの世界とつながって、塩を持ってたんだけど、それを幽霊に壊されちゃうシーンがあるんですよ。で、その塩を持っていくことによって、その、なんて言うんだろう、幽霊たちを収めようみたいなシーンがあるんですけど、その行ったり来たり行ったり来たりするのにマップが結構複雑で、で、その現実世界だと通れないところみたいなのがすごいいっぱいあって、めっちゃ死ぬんですよ。もう本当に半端ないイライラ で、なんやかんやで5、6時間かな、1箇所30回ぐらい死んで全然進めないじゃん、もう30回超えてるかなみたいなとこがあったんですけど、それをやってなんとかこうしたんですけど、もう、あ、1回やったら二度とやらねえっていうタイプのゲームだったんで、あ、その理由でね売られてたんだなと思いつつ、これは仕方ないねって思って終了しましたね。うん。あと、なんかその感じだと、前にレインっていうゲームを買ってきて、で雨が降ってて、で雨の降ってるところに女の子がわーって行ってて追っかけていくんだけど、自分も体が見えなくなってしまって透明人間になって、で透明人間同士でなんとかこうその世界から逃げていこうみたいな話なんだけど、それは結構グラフィックとか、まあでもね、夜回りもグラフィックは凝ってるんですよ。グラフィックと音楽はいいんです。でそのレインもグラフィックと音楽はめっちゃいいんです。でも結構初見殺しがあって、でなんか明るさ的にはレインの方が希望があって、でその最後も達成感があるし、そんなに暗い感じにならないマップとかもね風にできてるんですけど、そういうことを考えると夜回りはもうちょっと明るい要素を取り入れてほしかったかなっていう、まだ夜だからしょうがないといえばしょうがないんだけど、うん、すごいホラー推しで鬱になる感じのホラーゲームかと思って買ってみたけど鬱ゲームだったみたいな 感じだったんで、まあその辺があれだなって思いつつも一回越して、はぁ、ってなって終わりました。うん。あとは最近はそうですね。なんか急ぎで納品しなきゃいけないことが多かったりとか、ゲームのお仕事が多かったりとかで、あんまりこう新作新作って言って紹介できないことが多くて、まあなんだろうな、やっぱゲームって納品して早くてもまあ1ヶ月後とかなんですよね。まあ組み込んだりとかもするし、チェックとかもするからしょうがないんですけど、そんな感じで、で長ければ全然半年とかもっと行ったりとかもするんで、うん、なんか出たけどなかなか告知できないみたいなのがすごい増えていて、そういうことを考えると音声作品って納品した瞬間ほぼ同時ぐらいに、こう1週間以内2週間以内とかに発表されていくから、まあすごいなっていうのは思ったりとか、ちゃんと編集されてるのかなって心配になったりとか、いろんなことをしていたね。うん、まあまあそんな感じで、なかなかこう新作新作って言って紹介できるものはないんですが、そうですね、最近は、東京テーマはめちゃめちゃいろんなキャラクターを撮らせていただいてて、追加でもどんどんどんどん出てきてるので、まあこのキャラもファンさんだわっていう感じでちょっとプレイしてもらえると面白いかもしれないですね。うん、あとは、スクパに虹嫁の方で公開されているんですが、そちらも毎回月に1回ぐらいかな、収録に行ってどんどんどんどん新キャラも追加され、新ボイスも追加され、新シーンも追加されみたいな感じになっているので、で最近あの予告を初めてやらせていただいたみたいな話をしたと思うんですが、ちみちみ私いろんな予告をさせていただくようになったんで、あの予告編のボイスも楽しみに聞いていただけると嬉しいかなと思います。スマホだけじゃなくてパソコンでもいじれるので、ぜひ遊んでみてください。あとは虹嫁さんで空戦乙女が公開開始しました。ドロシー他めっちゃいろんなキャラクターを担当しています。こちらも後日いろんな告知ができるかなと思うんですが、まだちょっと OK ってなってないんで、そのうち期待しててくださいな感じで、はい、ですかね。あとはサイトのサンプルボイスを6月17日に更新しました。前回更新がもう1年半ぐらい前で、更新する更新するって言ったままなかなか更新できてなかった。で間にしょうがないから RPG サンプルみたいなのを更新したものの、しっかりとしてね、あのサイトにアップするみたいなものは更新されてなかったので、はい、なかなかご連絡できなかったんですが、サイトの方のボイスサンプルも新しくなりました。また請求制のねボイスサンプルの方は常にいろいろ入れ替えをしているので、依頼の際に必要な方はご請求いただければと思います。はい、まあそんな感じで結構ゆるゆるとゲームもしつつ、ドラマも見つつ、映画も見つつ、サメを楽しみつつ仕事もしつつ、そこそこにお外にも出つつ、なんか最近リア充じゃねみたいな感じですね。いや別にもともとリアルは充実してるつもりだったんですけど引きこもり度が、下がったかなっていうのと、なんか仕事をできるだけまとめて集中してやるっ っていう形にしたので、その分時間ができていろんなことに当てられるようになって、なんかね、モチベーション自体を下げないというか、そのゲームをやったりとか DVD 見たりとかっていうことで上がったり保たれたりっていうことがしっかりできてるから、仕事もうまくいってるのかなっていう感じで、最近いい感じですね。そんな感じなので、ぜひぜひまたね、こういうの頼みたいんだけどっていうのがあれば、いつでもご相談いただければと思います。はーい、んな感じかしらね。はい、ちゅうわけで今日はこのあたりで失礼します。お相手はまさきファンでした。